QIC。
こちらは神奈川県横浜市からいただきました。55歳会社員、ラジオネームドクトル J。
ありがとうございます。
たたたた大変です。企業の半数を超える 58% が年賀状じまいをしちゃっています。FMC も毎年恒例年賀状が途切れて数年、なんだか寂しいですね。そういえば、今年年賀はがき一通も届きませんでした、うん、私も出してませんが、ということでいただきました、うん。カラちゃんは年賀状は出しましたか、今年は。
LINE で、まあ、知り合いの。
LINE でね。
そうです、
ね。年賀はがきは出してない。
そうですね。友達とか、そう、中
には、まあ。自分のところに届いたのはないですか、年賀はがき。
前まで、なんか、その、企業というか、その、なんて言うんだろう、会員、なんか、会員メンバー、なんか、お店の会員になってて、今年もなんか、
DM みたいな感じ
で、ね。DM の感じで。でも今回、確かに来てないですね。
木田さんどうすか？
いや、私、1枚です。
1枚届いたってこと？出したってこと？
はい。いや、私はもう、どんどん減らしていきたいので、出した人しか出さないので。
うん。
で、去年も、来年は出さないよっていう年賀はがきは来てました。
はあ、ははあ。で、じゃあ、はい、今年は今のところ1通しか来てないってこと
です
ね。
1枚ですね。
それは、はい、それなんですか、企業の DM みたいなやつか、それとも個人のやつか。
いや、違います。前の会社の営業さんから
です。個人ね。はいはい。
はい。
ちなみに、まあ、うちの場合は、この新大阪の MLS と、熊本の新鍋スタジオって2カ所あるんで、新鍋スタジオの方に送ってくださる人は結構いるんですよ。なので多分何通か来てると思うんですけど、こちら MLS には、今回、1通です。今のところ1通です。もうね、奈良にお住まいの、ミュージシャンの、ジュノさんというもう、本当に長いお付き合いなんですけど、一回もお会いしたことないんですけどね。で、毎年いただいても本当にありがとうございます。で、本当にうちも出さなくなっちゃいましたからね。以前はね、この QIC のメッセージを送っていただいて、で、番組で採用になった方には、年賀状を必ずお送りしてて、で、何年も、投稿して来なくても、うん、律儀にうちは送ってたんですよね、うん、で毎年何百通っていうのを年賀状差し上げてたんですけど、うん、まあともかく、2023年の、2022年の、うん、下請け切りを、経てですね、うん、まあかなり末期的な予算不足に陥りましたんで、で、もうとても年賀状を出せる状況ではないということで、そこから止まっています。で、これがまた、まあ予算が戻ってくれば、年賀状ぐらいは出すかもしれないですけど、うん、ただまあ、これ記事がついてるんですけど、年賀状じまいをしてしまった、もう年賀状出してませんという会社が、58.1% あると。で、今年年賀状を出したという企業は 29.1% しかない。で、元から年賀状を出す習慣がありませんという会社は 12.8% あって、うん。ということは、もう、だから出してるのって3割しかないってことですよね。で、これは減る一方でしょ。で、今、はがきっていくらなの？大体。
え？はがき、
昔10円
とかなんかすごい。
昔10円ぐらいだったんですよ。10円、20円、10円が20円になったってショックでしたからね、私ね。それが30円、40円、50円になって。
じゃあもう80円ぐらいになる。80
円ぐらいじゃないの？だから昔の封筒と変わんないぐらいになってるじゃないですか。で、うちの場合は年賀はがきじゃなくて、年賀切手っていうのを使ってたんですよ。で、年賀切手には2種類あって、普通の、切手じゃ、はがきの額面と同じ値段の切手と、それと、それにお年玉がついてる、お年玉くじがついてる、やつがあって、お年玉くじがついてるやつは、プラス何円か高いんですよ。
うん、
だから、うちはその高級品を使ってたんで、予算をさらに圧迫していたという、
それはね、
いうことがありましたね。うん、まあ、 ジレンさんどうしますか、その年賀状というこの習慣がもうなくなりつつありますが。
いやもう時代とともにしょうがないんじゃないでしょうか。
メールでは何かやるの、明けおめことよろとか書いたりするの。
LINE で何個かもらってますけど。
LINE で、
はい、
もうそれになっちゃうんだろうね。お金をかけないということになっていくんだと思いますけど、やっぱこんだけ高いとね。
そうですよ、80いくらですか、85円ぐらいするんじゃないですかね。ち
ょっとそんなもんじゃないの。でいずれにせよもう50円以上は高いよね。
高い、はが、あのか、うん、あれで、はがきで50、
はがきっていくらなんだ。
でしかもその最近はあの届く日数がその
長い、
前はね12月24、5日までに投函すれば、元日には届きますっていう体だったけど、最近そうでもないらしいですね。だからその年末、そのクリスマスあたりに、あの郵便ポストに年賀状を放り込んでも届くのが、だからまだうちに届いてないっていうのはそういうことかなと思って、その。
あ、まだこれから後から届いてくるってい
う
か。
そうそう、これ今収録してるのが1月の3日ですから、だから、土日はどっちみち配達ないでしょ。
ないですね。
だから、それ考えると今度の月曜日ってことになって、5日月曜日に何通か来るんじゃないかなという気はしてんだけど、まあ、いずれにせよ減ってますよね。
まあ、配達員の人手不足もある。
あるでしょう。あとだからこれいろいろ影響あるんじゃないですか。例えばあのちょっと前だとあのなんかあの家族が増えましたとかって言って、あの子供が生まれましたみたいな感じのあの写真のあの年賀状ってあったじゃないですか、であの写真屋さんに頼んでそれをあの何枚焼いてくださいみたいな感じで、そういうのをこう出す人がいて、あの結婚しましたとかなんかどうでもいいやつが、
いやうちああいうのマジうざいと、
であれをもう作る人なんて本当に減っちゃっただろうし、で、まあ、ましてやプリンターを使う人も減っていくんじゃないかなと思って。
減るんじゃないですかね。もう
ねえ、ちょっと前だとパソコンとプリンターで、その、まあ、あの年賀状ソフトとか買ってきて、それで自分でデザインしてプリントしてという人がいたけど、それも減っちゃうとプリンターを持たなくたって生きてられるっていう。
そう、全然生きてられますよね。
で、なんか、印刷せないかんなっていう時は、なんか、それこそコンビニでいいもんね。だから、そういう風になるのかなっていう。だから、随分ライフスタイルが変わっていくんじゃないかなという気がしております。まあ、どうなっていくのか、わかりませんけれども。まあね、昔年賀状、そうね、あの、いろいろなんかね、あの、いたずらをしてたんですよ。
なんで？
年賀状で、あのまず炙り出しって知ってます？
炙り出し
。木田さんわかるよね、炙り出し。
はい、果汁とかで紙に。そうそう、
だからみかんの汁だとかでこう書くわけですよ。
なんか
それをこうあのストーブだとかで炙ると。字が浮かび上がってくるっていうのは炙り出しなんですけど、
ちみまる子ちゃんの話であったかな、なんか
そんな、ちみまる子ちゃんあたりがあるでしょ、でそれをそれっぽくあの何にも書いてないですよ、年賀状白紙状態で、隅っこに炙り出しですって書いて出して、どんだけ炙っても字が出てこないっていう、あの、字出たって言って、いや出てこないけど、どうしたの、もう出てこんやろね、書いてないもんって言って、そういういたずらをよくやってましたよ私。あと年賀状届くじゃないですか、元日に。でそれを年賀状のさらの新品の年賀状にベタって貼り付けて、あの送り返すっていう、あの掟破りの年賀状返しっていう、あのこれ別にあのなんかいじめとかじゃなくて面白がってやってるんですけど、そういうようなこととか、まあ毎度毎度いろんなことやってたんですけどね。だからなんか今そういう遊びもできない。
できない、もうなんか
メールじゃもうできないじゃない。
スマホじゃできない。
ねえ、だからあとはそうか、プリントごっこがないよね。
プリンターはまあ実家にいるとき使ってたけど。
プリントごっこ知らない。
知らない。
ああ、昔あの 理想って会社が出したプリントごっこというものがあって、で原稿にこう墨っていうかあの鉛筆とかでこう絵を描いて、でそれをあの製版するその版があるわけね。でそれを重ねて、で電球を2つぐらいつけるんですよ、ピカッて光る、うんうん、でそれをこうレバーをガーッと押すとスイッチが入ってビカッて光るんですよ、うん、そうするとその光によってその黒く描いた部分がその熱でその原版のローが溶けるんですよ、
うん、
するとその穴が開くわけね、その黒くなったところ、その上にインク乗せてあのヘラでサッてこうやったり、あるいはギュッてこう押したりするとその印刷ができるっていう、
へ
ー、そういうまああの後半穴を使う後半印刷の一種ですけど、まああのシルクスクリーンなんかも似てますけどね、そういうものがあの一家に一台あるような時代があったんですよ、
うん、
ええ、だからもう年末になるとみんなプリントごっこのその電球と版とインクを買いに行くっていう文房具屋さんに、
うん、
でもうそれがもうあのこの間 YouTube でちょっと見ましたよ、いまだにそれをやってますっていう人がいて、で売ってんのかな、そのサプライがそのインクとかって思ったら売ってんのね、まだね。ほんでね、電球がね4つついてて、だから2回分なんですよ、2回分で2000円ぐらいです、うん、だっけと昔多分あれ300円ぐらいだったんじゃないかなって、なんかそういうような本当にもう年賀状というものに関する文化がもう完全にこれはなくなりつつあるなという、うん、そういう話でございます。はい、というところで、先ほどから木田上優子さんがなんかスタジオの中でバタバタしてますけど何が起きてるんですか。
いやちょっと用意をし、ちょっとごめんなさい、用意をし始めてるって。
何の用意をしてるの。
出かけないといけないので。
ああそうなの、
はい、
本番中に用意すなお前まあいいや、ということでございまして、エンディングテーマが流れてまいりました。まあ、ということで2026年一発目の QIC お届けしております。今日はスタジオに、カラちゃんに参加してもらいましたけども、どうですか、初めてご覧になりまして。
ああ、まあそうですね、なんか楽しかったというか、なんかこんな、なんか、結構政治ネタが多いんかなと思ったら、
まあいろいろですよ、
う
ん、
そうだよ、
もうおバカな話も結構来ますしね、
おバカですよね、
まあ、基本的にこの番組はおバカネタが多いんですけど、ということでまた遊びに来ていただきたいと思いますけどもね、TOSC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。木田さんは初詣は行ったですか。初詣は
1日に深夜に行きました。人が少ない時に、
ご近所の、
はい、
かなちゃんは初詣は。
初詣は私1月1日が仕事の日だ。
あららら。
いや私病院で働いてるんで。
なるほどなるほど。
でまあ正直まあ普通に、まあ、過ごして、ね、早くにもベッドに寝ました。
ということはまだ初詣自体は行ってない。
行ってないです。
私もまだ今年はもうほとんど外にも出てなかったですから、この三が日、うん、
寒すぎて。
もうあれそこのスーパー玉出になんか材料買いに行くぐらいな感じで、もうどこにも出かけなかったですけどね。ということでございまして、まあ本年もどうぞ QIC ごひいきによろしくお願いしたいと思っております。そして2026年今年は IBB 独立放送旅団創立50周年、そしてこの QIC 番組スタート30周年です。5月26日を過ぎますと QIC は30周年を迎える。そして、IBB 九州新鍋スタジオは、これは2016年の熊本大分大地震の後に移転しましたんで、これも10年ということで、本当にの節目だらけの、1年になります。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。お相手は榎田新右衛門と、そして九州は
キラウェア優子と、
そしてカラちゃんにお手伝いいただきました、はい、ありがとうございました。それではまた来週です。ごきげんよう、さよなら。